改めて今日のための準備をしながらこの箇所を読んで、これはそれにしても見落としたことがあったなと反省しながら読みました。でそれはこの10人の乙女の例えというのが終末の例えだということです。いやそれは今までも分かっていたことであります。けれどもシュエスというお方が婚宴の花婿を迎える10人の乙女の例えを終末の例えとしてお語りになった。やはりここでも終末を良いものと見ておられるのだということを今日の箇所においてもまたまた教えられたのであります。主イエスのお語りになる終末について説き続けてまいりましたが、その今までの箇所においてももうたびたび表現されてきたことであります。終末、その日は人の子が来る日だ。イチジクの枝の柔らかさ、葉の茂るのみずみずしさによって表される命の時なんだ。あなたの主人が帰ってくる時だ。それは天の国が来る時、すなわちあなたの天の父の支配がなる時なんだ。そして再び今日のところでもこのようにおっしゃるのであります。終末、それは準備を整えた花婿の到来の時なんだ。今日の例え話はまあ最後まで読みますと大変後味の悪い例え話と言えますけれども、その後味の悪さに引っ張られまして、どうやら私はこのことをないがしろにして読んでいたなと思うのです。シュエスがやがて来たる終末を花婿の到来の時としてここでお語りくださっている、その明るさ、その喜び、その希望を読み落としていたなと思うのであります。そのやがて来られる花婿とは、これはただ終末の日の喜びを例える例えで終わるものではなくて、もちろん聖書全体の文脈で言えばこれは主イエスご自身のことだと言って差し支えないのであります。主イエスご自身が、例えばマタイによる福音書第9章ではご自分を花婿に例えられている。そしてその周りに集まった弟子たちを婚宴の客として描かれた。また使徒たちはやがて再び来てくださる再臨のキリストを花嫁なる教会を迎えに来てくださる花婿として描き出していたのであります。終末、そこで始まるものっていうのは、我々が花婿をキリストに迎えられ婚礼の宴を祝う、とそういう喜ばしいものだと聖書全体は語っているし、主イエスはここでもそれを語っておられる。その日が一日と一日一日と近づいているのであります。その印が歴史の中に一つ二つと成就してきているのです。主イエスにこのような言葉で教えていただく前は、私たちは終末の印の現れを私たちの滅びに結びついていたただ恐ろしいものとして見ていました。けれども今はそうではない。この主イエスのゆえに、その十字架のゆえに、今やハンコが押された契約書のようになった堅固なお約束の言葉によって、私たちは終末の時を安心して待ち望むことができる事柄として出会うようにされている。それが今日まで聞いてきたことであります。ところが今日主イエスがお語りになったお言葉は、そのような信仰に生きる者をも襲う逃れがたい試練があるのだということをお語りになっているように見えます。花婿を迎えに出ていく10人の乙女、終末を喜びの時として待ち構えている私たちの姿を例えるものだと言えます。私どもは終末、世の終わりと聞いて引きこもるのではないのです。閉じこもりません。むしろ出ていくのであります。喜び勇んで灯火を掲げるのであります。光を称えるのであります。喜びを称えるのであります。ところがこのうち 喜びを持って週末を迎えようとしている10人のうち5人は愚かで他の5人は賢かったのだと言われるのです。10人すべてのものが他の誰でもない花婿として来てくださる主イエスを迎えようとしているのです。喜びの時に備えているのです。ところがこのうちの5人は愚かで他の5人は賢かったのだと言われるのです。その賢さと愚かさが一体どこで明らかになってしまうのか、それはこの花婿を迎えようとするとき思いがけないことが起こるからであります。花婿の準備が遅れるということが起こるのです。週末の先延ばし、週末が遅れる状況がここでは描かれているのだと言えます。週末の先延ばし、週末と到来の遅れに直面すること、これは歴史的に言えばパウロの次の世代以降のキリスト者たちが直面し始めた課題であったと言えます。使徒パウロは自分の寿命が尽きる前に週末が訪れると強く信じていたとお聞きになったことがあると思います。週末はもう間もなくやってくると初代のキリスト者たちは信じていました。使徒パウロの爆発的な伝道のエネルギーがどこにあるかといえば、例えば一つにはもう間もなく週末がやってくるんだという意識にあったと言ってもよいと思います。どんなに厳しい迫害や侮辱が今あったとしても、もう間もなく週末がやってくると信じていたから耐えることができた、そういう面があるのです。ところがパウロの次の世代から今に至るまでのキリスト者たちは週末の遅れ、キリストの再臨の遅れに直面しなければならなくなりました。教会に託されていた使命、教会の存在というのは初代のキリスト者たちに言わせれば短期決戦のものであり、イエス様の昇天と再臨の間ほんの短く教会の時間があり、すぐに誰の目にも明らかな神様の支配の実現が訪れると思っていたのに、待てど暮らせどすぐには週末はやってこなかったのであります。今も来ていない。すると何が教会の中に起こったのか、週末がもう明日にでもやってくるという希望に燃えていた信仰が当然のようにだんだんと緩んでくるということがあったのです。迫害や侮辱にも耐え忍ぼうという不屈な信仰の炎が沈下してくるということが起きたのです。目覚めていなければならないはずの教会がまどろみ始めるということが起きたのであります。パウロの後の世代の教会は、使徒書簡を読めばわかるわけですけれども、この週末の遅れをめぐって語らなければならなかったし、それを持ちこたえるための励ましを多く語らなければなりませんでした。例えば第二ペテロの手紙3章8節にあからさまにこういうふうにある。主の下では一日は千年のようで、千年は一日のようです。ある人たちは遅いと考えているようですが、主は約束の実現を遅らせておられるのではありません。これはもうそのままそのズバリですね。週末の遅れに直面しているキリスト者たちの信仰が緩んでくる中で、そういうたがが緩んだ信仰を引き締めるために語っている言葉ですね。週末の遅れ、再臨の遅れ、花婿の到来の遅れに信仰の熱心を保つことができなくなり、信仰が萎えるもの、信仰の動揺を覚えるものが現れてくる。今日の主イエスの例え話は、主イエスご自身が十字架におかかりになる前にすでにそのことを予測しお語りになっていたんだと、それを教えるのであります。花婿を待つ10人の乙女がいるけれども、全員が賢いわけではない。5人は賢く、5人は愚かである。よく注意しなさい。 花婿が来るのが遅れた時、その賢さと愚かさがあらわになってしまうんだ、そう語り始められるのです。週末の遅れを乗り切る賢さを持つように、そう励ますお言葉であります。ところで、主イエスが週末の遅れ、先延ばしを前にした時現れる私たち人間の賢さと愚かさとは一体何でしょうか。皆さんはどういうものだとお思いになっていらっしゃるでしょうか。私たちは、これを読んで素朴な印象を思いを頭に浮かべるかもしれませんけれども、実はそれほど単純なことではないかもしれません。なぜならば、主イエスがこの前後の箇所で何度も何度も口を酸っぱくしておっしゃっているのは、目を覚ましていなさいと、今日の例え話の結末でも目を覚ましていなさいと、そのことをこそお語りになっているにもかかわらず、しかし例え話の中身においては、この10人の違いというのは、主イエスの目を覚ましていなさいという言葉を肝に銘じて目を覚ましていたか、それとも眠ってしまったというしまったかというところにはないようだからです。週末の事柄をお語りになる主イエスは、週末が良いものであることと、もう一つ我々が目を覚まし続けること、この二つを強調してお語りになったわけですが、この十人の乙女の例え話では、主イエスのお言葉を聞いて、週末を花婿の到来の時と信じて、良き時と思い信じて希望して備えて待つ人のうち、これは誰一人として目を覚まし続けることはできなかったんだ、できないんだと語っているようなのです。今日の例え話の結びにおいて、目を覚ましていなさいっておっしゃってるにもかかわらず、実際には誰一人として起き続けることはできないだろうことを主イエスは予測しておられるのであります。誰も花婿の到来まで目を覚まして待ち続けることができない。それは前回までの箇所で言えば、週末まで私たちキリスト者たちが目を覚まし、この世にあって神の忠実なしもべとして隣人の命を重んじる生き方をし続けるその使命を忘れて眠りこけてしまうことがあるんだということを示唆しているのだと思います。私たちがいくらこの自分の心にこの使命を忠実に果たしていこう、天の父の子供として固く信仰と愛を保っていこうと願ったとしても、私たちは弱い、あなたたちは眠り込んでしまうね。主イエスはそのことをよくわきまえていらっしゃるのだと思います。この受難節、レントの季節に私たちが何度も思い起こさなければならないのは、ゲツセマネの園で主イエスの傍らで起きて祈り続けるように励まされていたペトロ、ヤコブ、ヨハネの誰一人祈り続けることはできなかったということです。皆眠ってしまったのであります。この十人の乙女の例えに描かれる乙女の姿も、それと同じ人間の姿を主が描かれているのだと思います。目を覚ましていなさい、しかし私が遅れてくるとき誰一人目を覚ましていることはできないね。皆が眠り込んでしまうのであります。その意味では、例え話の登場人物の誰一人主イエスのお望み通りに生きることはできないのであります。ところが、真夜中に花婿だ、迎えに出なさいという叫び声が聞こえ、彼女たちは目を覚ますのです。そして目を覚ました時、違いが生まれたのであります。賢い乙女たちがそれぞれの灯火と一緒に壺に油を持っていたのであります。これに対し、愚かな乙女たちは灯火のほかは何の準備もなかったのであります。花婿の来るのが遅れ、あらかじめ灯火皿に入っていた油が燃え尽きた時、 もはや再び灯火を掲げることはできなかったのであります。愚かな乙女たちは賢い乙女に言いました。油を分けてください。けれども5人は答えました。分けてあげられるほどはありません。店に行って自分の分を買ってきなさい。ところが愚かな乙女たちが店に油を買いに行っている間に花婿はやってきて、用意の整った5人と婚宴の席に入り、戸は閉ざされてしまったといいます。愚かな乙女たちは戻ってきて戸の前で、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと叫びましたが、主人ははっきり言っておく、私はお前たちを知らないと答えるのだと、主イエスはそうお語りになったのであります。まあ、結末まで読んできますと大変恐ろしい例え話に思えます。後味の悪い物語であります。週末を婚宴の時だとお語りになったその喜ばしさを吹き飛ばすほどの厳しい結末であります。一体主イエスはこの例えで何を語ろうとされているのか。一つには私たちに警告を与えておられるのです。目を覚ましていなさい。けれどもそれで終わりであろうか。皆が眠ってしまうのであります。そこには愚かさと賢さの違いはなかったのであります。けれどもあるものには多くの油があり、あるものは少ないという、そういう事態が明らかにされる時が来るのです。この例え話のその油の多い少ないということを考えながら、例えば私はここで主イエスがおっしゃる愚かさとか賢さっていうのは、まあ、結局は信仰の強さ、信仰の量が問題とされていると、そういうふうに考えることができるかもしれないと思ったりします。二人の信仰者がいて、表面上は今は同じことを言っている、同じ生活を作っている、けれどもいざ試練が起こるとき、その信仰の強さが明らかになってしまうことが起こる、初めに期待していたことと違うことが起きるとき、一方は教会を離れ、他方はなお深く神に信頼するということが起きる。これは私たちも教会生活を続けているうちに経験的事実として目にすることであります。祈り、待ち望み、神様に期待し、けれどもその期待がなかなか実現しないということが続いていく。すると初めの燃えるような信仰の炎が弱まって、ついには消えてしまうように見えるということが起きる。で、そこに至るまでの期間っていうのは、これ人それぞれに違うのだと思います。あるものは、まあ、油の分量で示すならば5ミリリットルほどの燃料しか持っていなかったように見えることがあるかもしれない。またあるものは10ミリリットル、100ミリリットル、またあるものは500ミリリットル、20倍の期間、100倍の期間、自分のうちに蓄えられた信仰によって信仰の灯火を灯し続けることができるということがあるかもしれない。で、主イエスがここでおっしゃる賢さとか愚かさとは結局そういうことなのか。どんなに試練が長く続いても、期待外れの時期が長く続いても、祈りが聞かれないと思う期間がずっと続いても、諦めずに神様に期待し続ける、神様を信じ続ける、で、そういう尽きることのない不屈の信仰の灯火を細くても小さくても世の終わりまで掲げ続ける、結局そういう信仰の強さというか量というか、まあ、それを賢い乙女の賢さ、あるいは愚かな乙女の愚かさとして私たちに教えておられるのか。私はそれほど、まあ、単純なことではないんじゃないかなって思うんですよ。なぜならば、もう一度申し上げますが、この例え話の中で花婿を迎えようと出て行った10人の乙女たちはみんな喜んでいたんですよ。みんな花婿が来るのを喜んでいた。 しかし誰一人本当の意味で主イエスのお命じになったことを守りはしなかった。目を覚ましていなさい、世の終わりまで目を覚ましていなさいと言われたのにもかかわらず、みんな眠り込んでしまった。このことはやはり無視することのできない印象的な記述だと思うんです。目覚めていたというなら話は別です。話は単純、信仰の量、油の量って言っていいと思うけれども、みんな眠り込んでいた。迎えに来たすべてのものが眠ってしまった。これはこの例え話の異常なところであります。しかもその中の5人は賢かったというわけですから、花婿の遅れ、花婿の遅刻というのは、そういう忠実なしもべすら眠り込ませてしまう極端な遅刻であったということです。しかしいくら花婿が遅れようとも申し開きはできないのです。皆主イエスのお言葉通りにすることはできなかった。その意味ではこの終末の教えを語り続ける主イエスの言葉のうちの目を覚ましていなさいというお言葉もまた、これは実に主イエスらしいお言葉だなと私は思うんです。この目を覚ましていることができないにもかかわらず、目を覚ましていなさいっておっしゃる主イエスのお言葉がどこが主イエスらしい言葉かといえば、この目を覚ましていなさいというお言葉もまた、兄弟に愚か者というものは殺人の罪を犯したに等しい、みだらな思いで他人の妻を見る者はもうすでにそこで姦淫の罪を犯しているんだ。そうおっしゃった山上の説教での主イエスのお言葉と同じ種類の言葉かなと思うんですね。つまりそのお方のお言葉の前に我々が立たされたのならば、誰もがまるで切り立った何千メートル級の山を前にした思いで膝を屈しなければならない、どうあがいても守りきることのできないお言葉として出会う以外にはない、そういう言葉として、これは誠に主イエスらしいお言葉だと思うんです。しかしこれは私たちには奇妙に思われる部分があるかもしれません。なぜならば、ここで主イエスが私たちに語りかけておられる目を覚ましなさいというお言葉は、これは厳しい律法の言葉ではなくて福音以外ではないはずだからです。恐ろしい世界の終わりを覚悟して目を覚ましていることが求められているのではない。どんなに困難が大きくても、世の暗闇が大きくても、最後の最後には神の良いお心だけが立つんだ。あの十字架ですでに決着がついた、人間を滅ぼさず、そのためにはご自分の御子の命さえ惜しまない神の愛がこの世界の終わりに実現するんだと信じること、そのような良き知らせを信じることが目を覚まし続けることに他ならないはずです。ところが厳しい戒めだけではないのです。実を言えば私たちは福音に基づく神の良きお言葉をも持ちこたえることができない、みんな眠ってしまう。それが主イエスのご覧になっているあるがままの私たちの姿ではないでしょうか。もちろん人によって持ちこたえることのできる、つまり試練にあっても祈りが聞かれないように見えても屈せず、なお神は良い神だ、私に必ず最後には良いことをしてくださるという信仰の希望を持ちこたえることのできる長さっていうのは、キリスト者みんな一様でなくて、それぞれその長さに違いはあると思います。けれどもどんなに自分のうちに燃料を蓄えているとしても、主イエスのお言葉を守り通すことはできない、目を覚まし続けることはできない、みんな眠ってしまうんだと主イエスはおっしゃっていないでしょうか。ところが誰一人例外なく眠ってしまった時、花婿がやってくる。しかしその時 別の壺に入っている油を持っているものがいるんだっていうんですよ。灯火皿に蓄えられていた油が全て燃え尽きた後にも別の壺に入っている油を持っているものがいるんです。その別の壺に入った油を持っているかどうかが、まあ、賢さと愚かさの違いであります。そのあらかじめ用意された別の壺の油って一体何でしょうか。私たちの灯火皿にある5ミリリットル、100ミリリットル、500ミリリットルの人によってそれぞれ違うかもしれない油が燃え尽きた時に取っておかれている別の壺の油って何でしょうか。言い換えれば、私たちの手持ちの信仰が尽きる時にもう一度注がれる信仰って何でしょうか。それは私の灯火皿に注がれている油ではないですから、これは神がくださる信仰でしかないと私は思います。花婿の到来はなぜ遅れるのか。この説教の始めの方に引用しました第二ペテロの手紙3章9節以下ではこうあるんです。ある人たちは遅いと考えているようですが、主は約束の実現を遅らせておられるのではありません。そうではなく、一人も滅びないねで皆が悔い改めるようにとあなた方のために忍耐しておられるのです。そういうふうに続く。私は今日の箇所を踏まえてこれを言い換えるならば、花婿の再臨が遅れるのは私たちの手持ちの油が燃え尽きるのを待っておられるからだということもできるのではないだろうかと思うんです。まあ、それがなぜ神の忍耐と言えるのか、いろいろなところを引くようですけど、ローマの信徒への手紙11章32節にこういう言葉があるんです。神はすべての人を不従順の状態に閉じ込められましたが、それはすべての人を憐れむためだったのです。花婿の遅れっていうのはペトロの手紙によれば神の忍耐であります。人間の信、しかしローマの信徒への手紙、まあ、パウロの言葉と合わせて考えるならば、人間の信仰が尽きてひとときも目を覚ましていることができず皆が眠りこけるとき、しかしそこに神の憐れみが立つのだということができます。私たちの手持ちの油が燃え尽きてキリストだけがお与えになることができる別の油、私たちの信仰ではなくてキリストの信仰、キリストご自身の真実だけが私たちの信仰になることを主は忍耐して待っておられる。本当に私たちがよく知り、そしてこれこそが我々の信仰の言葉だと親しまなければならないことは、私たちの内から湧き上がるような信仰は何の役にも立たないということです。キリストが外から私たちに与えてくださる信仰だけが最後まで福音を信じることを可能にしてくれるのであります。その信仰って一体どこにあるんでしょうか。その信仰はどこで準備されているんでしょうか。どうしたら私のものになるんでしょうか。私はどうなんでしょうか。私はこの信仰を自分の力で始め、そして全うしようとしている愚かな5人の方ではないとどうして言えるでしょうか。そんなことを心配する必要ないんですよ。私たちに与えられている信仰っていうのは神がくださったもの以外はないからです。そうでなければイエス・キリストを私の主と告白することはできないからです。神がくださる油、聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないと使徒たちは語ったのであります。つまり自分の内発的自発的心から湧き上がった信仰でイエス様を我々は信じているんだってことは、これはそもそもありえないことなんです。自分の力でイエス様を主と告白しているんだ、そしたらここには誰一人いないんですよ。私たちの信仰は神の憐れみが支えているものです。まあ、 洗礼を受けた当初はそういうふうに勘違いしていたかもしれない。自分は自分の力でイエス様を主と告白できるようになった信仰を持ってるって、そう勘違いすることはあるかもしれない。けれども信仰生活を続けていく上で次第に明らかになってくることは、この私が今信じるものであるってことは、ただ神の憐れみによるっていうことです。神が私に今信仰をお与えになってくださってるから信じるものとされているんだということ以外ではないのです。だからそうであるならば、ここで語られる5人の愚かな例え、愚かな乙女とは、これは本来は存在するはずのできない、存在することのできない不可能な可能性なのであります。しかし注意して聞かなければならないのは、このキリスト者にとっては不可能な可能性となっている例え話が語られるのは、終末における自分たちの教会の救いを安心し、またキリストを主と未だに告白できないでいる者たちは災いなんだと語るためなんかじゃないんですよ。これ不可能な可能性かもしれないけれども、やっぱりこれ教会に向けられて語られている例え話なんですよ。これは教会向けの例え話、未信者の人には別の例え話が語られている。それはルカによる福音書第15章の3つの例え話のような例えですよ。放蕩息子の卑怯のような。けれどもこの10人の乙女の例えはあくまでも教会に語られている。すなわち、ただ神の憐れみによって始まったはずの信仰を、私たちは何度でも自分の内にある油によって燃やそうとする、そういう私たちに向けられた言葉であります。すぐに神様の憐れみを求めるところから離れて、日ごとの悔い改めを忌み嫌い、自分の信心の力に頼ろうとするんです。我々はこれだけ成長したなって。けれどもその油は尽きます。私たちは必ず眠ってしまいます。しかし主は必ず起こしてもください。起きなさい、私だ、目を覚ませ、目を覚ますんだ。自分の信仰が眠りこけるとき、自分の信仰が危機を迎えるとき、私たちは立つべきところに立ったのであります。で、そこから主イエスにお声をかけていただき、目を覚ますならば、どうしてその時これ以上自分の油に頼ろうとするなんてことがあるでしょうか。なお自分の力で信仰を奮い立たせようなんていうことをするでしょうか。主がくださる別の油、私たちが信仰を告白することを可能にしたあの別の壺に由来した油、つまり人間の賢さではなく神の愚かさに由来する油、すなわち人間の賢さよりも賢い神の愚かさである十字架のキリストの信仰、十字架のキリストの真実のもとにひざまずき、主の憐れみのうちに生きるほかないのではないでしょうか。しかし主の十字架の前に貧しいものだとひざまずくほかない、そのような貧しい私たちのことを天の父は、お前は清いものだ、神の子だと呼んでくださるのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、信仰をも私たちの欲望の対象とし、信仰をも自分を飾る宝石のようにしてしまう私たちです。自分を忘れ、あなたと隣人を愛することのみが一番自然な人間らしい姿であるはずなのに、いまだに人と自分を比べながら、あるいは昨日までの自分自身と比べながら、今の自分の位置づけを知ろうとしてしまうのであります。そこで不安を覚えたり安心したり、それはいずれにせよ不健康な古い人間そのものであります。 しかし主よ、私たちが終わりの日までそのような自分を決して手放すことができなくても御子がおられます。私たちの兄弟となられたこの方が私たちに代わって人間をあなたに捧げてくださいました。それゆえあなたはこの御子のうちに、私たちの外に、この私たちの姿を見ていてくださいます。この事実の上で何度でも自分を手放し、あなたと隣人への愛に生き直すことができますように。私たちの手を握り、また私たちが握り返すその手を喜んでくださる御子イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。